聖書を読んでいただきます。教会学校生徒の金森千秋ちゃんに、これから聖書のマタイによる福音書5章43節から45節までを読んでいただきましょう。
あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の異なるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。
千秋さん、ありがとう。ではここでゴスペルソングを歌いましょう。スピリットソングという題です。これは皆さんお持ちの別紙に印刷してあります。こういう表裏に印刷している紙がお手元にあるかと思いますが、お持ちでない方いらっしゃいますか？お持ちでない方はちょっと手を挙げていただければお届けします。でこれはギターの伴奏で、歌いましょう。子どもたちはよく歌う歌ですので、知っています。大人の方は頑張ってください。続いてもう一つ歌を歌います。賛美歌の490番、 子どもたちはこの紙を見ながら歌ってください。神様に感謝という歌です。お座りください。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは今日子供も大人も一緒にあなたを賛美して賛美歌を歌い、あなたの御言葉を聞くためにここに集まっています。病気やさまざまな事情のためにここに来られなかった人々もいますが、どうかすべての人にあなたの恵みと祝福がありますようにお祈りいたします。神様、あなたはこの世界のすべての生き物や草や花や木を美しくお作りになりました。そして御子イエス様をお与えになったほどにこの世界を愛してくださいました。本当にありがとうございます。あなたはすべての命を大切にするように、そしてすべての人を兄弟姉妹として愛するように、どうしても好きになれない人さえも愛するようにと私たちにお命じになりました。どうかこのあなたの御言葉を守って生きていくことができますように、私たちに力をお与えください。神様、ここにいる子どもさんたちのために祈ります。どうか一人一人を慈しみ、その心と体を守ってください。お父さんやお母さんやすべてのご家族、友達と一緒に健やかに幸せに暮らしていくことができますように祝福してください。またこの町に住むすべての子どもたちとそのご家族の上にもあなたの恵みがありますように祈ります。日本の国のために祈ります。新しくできた内閣が特に弱い立場にある人々の命を守るために働くことができますように、世界の平和のために祈ります。どうか各地で今も行われている争いが一日も早くやみますように、この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。私が子どもの頃行っていた幼稚園、千葉県の船橋っていうところですけど、そこの幼稚園にはいじめっ子がいました。で、私はよく泣かされました。私はだいぶ弱虫だった。よく泣かされました。帰り道でもまだ泣いてると、妹が、私の背中をこう抱いてさすってくれて、ひろちゃん泣かないのよって慰めてくれたことがあります。それくらい泣き虫だったんですね。で、小学生になるとお父さんの仕事の都合でよく学校を変わりました。転校って言いますけどね、今まで上原小学校に行ってたのに今度は高番小学校に行かなきゃいけない、そういうのを転校って言いますけれども、私は船橋の小学校の1年生になったんですが、 その年の夏にはもう満州の新京という町の小学校に変わっていました。で、2年生になると今度は名古屋です。それから、まあ、名古屋では2回も学校変わりました。何か訳があったんですね。3年生の2学期からはやっと落ち着いて東京の小学校に3年半ぐらいですけど卒業まで通いました。目黒区の高番小学校っていうところです。で、そこには卒業まで、いましたからお友達もできたしとても楽しかったんですが、数えてみると私は小学校の6年間に、5回転校したことになります。だからね、落ち着いて友達ができる暇がないんです。やっと慣れたかと思うと次の学校に行かなければいけない、そんな風でした。中学高校の6年間では6回です。で、私はもうとても嫌でした、その転校というのが。で、どこにもいじめっ子っていうのがいてね。で、これは中学生になってからのことですけれども、先生が私をクラスに連れて行って、これが今度来た村上だって言って紹介してくれたんですが、その紹介が終わって私が席に座ると、後ろの方でね、大きな声で相談している人たちがいるんです。私にちゃんと聞こえるんです、その声が。その相談というのはね、今度来てやつ殴るかっていう、そういう相談なんです。で、私は怖くてね、こうやってじっとして座ってました。体が固くなってました。また別の学校にはとても意地悪な先生がいてね、で、皆さんの先生はそんな人じゃないと思うけど、たまにそういう先生がいました。で、なぜだかよくわからないんですが、とにかく私の顔をよく引っ叩くんですよ、ベシャって。で、そんな時は私はお腹が痛いとで嘘をついてね、学校を休みました。で、子供の時はそんな風でした。さっき千秋ちゃんに聖書を読んでいただきました。とっても上手に読んでくださってありがとう。で、イエス様はそこでこう言われたんですね。もう一度そこのところを読んでみます。初めのところだけです。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。で、イエス様はそう言われたんですね。で、敵というのは何でしょう。敵というのは普通は戦争の時なんかにね、鉄砲や刀で殺し合う相手のことです。しかし別に戦争でなくってもね、普通の暮らしの中にも敵はいます。いじめっ子のようにどうしても好きになれない人っていうのは私にとっては敵でした。もうどうしてもそういう子は好きになれない。で、イエス様はでもそういう人のことも愛しなさいと言われました。で、これは難しいですね。いじめっ子とか意地悪な先生は絶対好きにはなれません。とても嫌いです。で、その人を愛しなさいって言われたってそんなこと無理です。で、私はそんなふうに思っていました。ところがこのイエス様の言葉を守って本当にその通りに生きた人がいるんですね、この世界には。 一人だけ名前を挙げますと、キングさんというおじさんがいます。キングさん。で、この人はアメリカの黒人の牧師さんです。肌の色の真っ黒なアフリカ系ですね、黒人の牧師さんです。ノーベル平和賞をいただいた人です。偉い人です。で、この人は、このキング牧師という人は40年ぐらい前に亡くなられましたから、本当を言うとね、殺されちゃったんです。そういう素晴らしい人でも憎む人がいて、鉄砲で撃ったんです。それで死んだんですが、で、今生きていれば私と同じぐらいの年のおじいさんです。私がね、1930年生まれ、昭和5年生まれです。今年で80歳です。ですから、もしキング牧師が今でも生きていればね、そこら歩いてるかもしれませんよ。私より一つだけ年上です。だからね、現代の人です。で、そういう、キング牧師のお話をちょっとしますが、その黒人の人たちの先祖というのはね、昔アフリカにいた人たちですね。アフリカから奴隷として、奴隷というのは牛や馬のようにこう働かされる人間のことですね。奴隷としてアフリカから連れてこられた人たちでした。同じ人間として大切にされるということがありませんでした。そういう人たちの子供や孫、孫の孫、その人たちが今アメリカにいる黒人の人たちです。で、どこへ行ってもみんなからひどい目に遭わされました。バスに乗ってもね、白人専用という席があって、そこが空いてても座っちゃいけないんです。黒人はどっかのトイレに入ろうとしても、白人専用って書いてあったらそこには入れないんです。ホテルなんかも同じです。どこ行っても追い出されます。で、こういうことを差別と言いますけれども、キング牧師はこういう差別をなくさなければいけないと。みんながね、白人も黒人も同じように人間として、大切にされる、そういう国にしなければいけないと思って一生懸命頑張ったんです。で、そのために、白人の警官に憎まれて、ひどく殴られたりしました。別に悪いことをしたわけじゃないんですよ。そういうことをやめてくださいって叫んだだけなんです。だけど牢屋に入れられて、何度も牢屋に入れられたり、それから自分の家に、そこには奥さんとそれから子供たちが暮らしてるんですけれども、そういう家に爆弾を投げ込まれたりしてね、それはひどい目に遭ったんです。ですから、キング牧師は自分をこのようにひどい目に遭わせるその人たちですね、その人たちをどうしても好きにはなれませんでした。イエス様は敵を愛しなさいっておっしゃったけど、そんなことは私にはできない。キング牧師もそう考えていたんですね。ところがあるとき気がついた。イエス様は敵を愛しなさいとおっしゃった、敵を好きになりなさいとはおっしゃらなかった。好きになりなさいということではないということに気がついたんですね。そしてイエス様の言葉を続けて読みますと、神様は悪人、悪い人にも善人、良い人にも太陽を昇らせる、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださると、そうおっしゃいました。 で、私たちは時々どうしても好きになれない人たちのことを、あいつは悪いやつだと考えたり、正しくない、つまり敵だ、そんなふうに決めつけて憎もうとします。善人や正しい人や味方とは区別します。しかし神様の目からご覧になれば、そんな区別はないとイエス様はそうおっしゃったんですね。どんな人でもね、それは多少は違うけれども、みんな同じ神様に生かされている、そして同じ神様に愛されている、同じ人間に違いない。そのことに気がつくならば、敵を愛しなさいというイエス様の言葉の意味も分かってくるんじゃないでしょうか。ですから少し言葉を変えて言うと、こういうことなんだろうと思います。敵を愛するというのは、自分に対してひどいことをする人に対してもすぐ怒って仕返しをするっていうんじゃなくて、ちょっとの間我慢すると、少しの間でいい、怒ってすぐや仕返しをするっていうんじゃなくてね、ちょっと時間を置く、少し我慢する、待てよ待てよ、この人は何かむしゃくしゃすることがあってこんな意地悪なことをしてるのかもしれないけれども、この人だって私と同じ人間ではないか、そういうふうに考える。そしてその人の気持ちを分かってあげるようにする。敵を愛するというのはそういうことじゃないでしょうか。で、自分を迫害する者のために祈りなさいとイエス様はおっしゃいました。それは自分をいじめる人だって、もともとは優しい人だったかもしれない、なんか事情があってね、そんなふうに意地悪なことを今しているだけなのかもしれない。で、その人が本当の自分を取り戻すように祈る。どうか神様そのようにしてください。そしてその人と私とがお互いにね、お互いに同じ人間として愛し合って、お互いに大切にし合って、一緒に仲良く生きていけるようにしてください、そう祈ること。自分を迫害する者のために祈りなさいというのはそういうことだろうと思います。お祈りします。神様、イエス様がどんな人でも愛してくださったように、私たちも愛の心を持って生きていくことができますようにお願いします。イエス様の御名によって、アーメン。それではここで賛美歌の312番を歌います。お配りしてある別紙にこういう楽譜付きの印刷をしてありますが、それをご覧ください。慈しみ深き友なるイエスは、
ありがとうございます。
どうぞお座りください。ここで献金を捧げます。献金というのは神様への感謝の印です。いくらでも構いません。そしてそれは神様がお喜びになるような仕事のために使われます。それでは当番の方どうぞ。
憐れみ深く慈しみ深い、そして恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。本年も6月中旬になりました。この初夏の爽やかな季節に教会一同集まりまして、あなたの皆を賛美し、そして御言葉を聞くことができましたことを感謝いたします。ただいま村上先生からお説教、何時の敵を愛せよについて伺いました。これはキリスト教の原点とも言うべき重要な教えであると思い感謝いたします。私たちは、国内においても人々と親しく しなければなりませんが、海外の人たちとも友好的で決して敵意を持ってはいけないということを改めて、思い知らされました。私どもは神様 どうぞそのようにお導きください。ただいまわずかではありますが献金させていただきました。どうぞ清めて御用のためにお使いください。我らの主イエス・キリストの皆によりて捧げます。アーメン。
ご一緒に主の祈りを捧げたいと思いますが、できる方はどうぞお立ちください。賛美歌の93番の5というところに、主の祈りが全文が出ております。 ご存じない方はどうぞご参照ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて唱詠の26番を歌います。あ、ごめんなさい、世界に愛がやってくるという私たちの教会の持ち歌ですね。これをご一緒に歌いましょう。